はい、どうも沢田信也です。今回のお相手はスピさんです。
はい、どうも福岡とラジ袋のスピです。よろしくお願いします。
お願いします。お久しぶりでございますね。
ご無沙汰しておりますね、はい。前回話したの何の話でしたっけね。
もうそれ思い出すのも時間かかるぐらいだいぶ前の話ですよね。
そうですね。
マジマコンストバスやったかな。
あ、そうですね。はいはい。
ジャンプ思い出話でしたけど。
毎回自分、この狭さに出てるとき、ジャンプ思い出話専用員で出てきてない。
確かに。
はい、
まあ。今回もね、ある種の思い出話ですよ。
そうですね。はいはい、はい。
まあ、今回お話しするのは、クリス・クロス、混沌の魔王という小説ですけど、
はい。
で、まあ、これ、発売されたのがもう、1994年と、何年前ですか？もう20年前に。
20年前です。
なりますよね。で、まあ、ラノベに分類される小説になるのかな？
そうですね。
なんか今となっても絶版ですよね、これね。アマゾンとかで僕買おう思ったらもう、古本しかなかったんで。
あ、そうでしょうね。うん、これ、高畑京一郎って方なんですけど、作者。うん、ね、この人が、まあ、だから、ラノベ作家って言っていいのかどうかっていうところはあります、ね。
ただ、発売しているところが、メディアワークスで、ね、
そうですね。
表紙のイラストとかも、いわゆるアニメチックな感じのやつなので、まあ、便宜上、ラノベって呼ばれてるような感じですけどね。電撃文庫やねんな。
何しろこれだって、ほら、電撃小説大賞ってやつも、
ね。あ、そうなんですね。
あ、第1回。世界の金賞作品かな、なんかなんですね。
だからね、僕この小説正直とても有名らしく、まあこの小説読んだよみたいなことをツイッターでも言ったら、あ、僕がもう超読んでました、青春時代読んでましたみたいな声をたくさんいただいたんですけど、
はいはい、
実はもう全然知らなくて僕この小説のことを。
あ、
でそもそもとしてはスピさんがなんかふくらじの方でクリス・クロスの話をちょいちょい出してたんですよ。なんか何かにつけて。
まあ、まあ、そうですね。
あのね、ソードアートオンラインの話があった時であるとか、
はいはい。
あとなんかドットハックの話であるとか、
はいはい。
まあ、いわゆるその、バーチャルリアリティのゲームを舞台にした、ね、物語っていう意味で、スピさんが、その、言葉で出してたから気にはなってたですね。で、ね、ちょっと前話をしてる時に、小説ですよ、面白いですよって話を聞いたので、読もうかって。
はいはい。
で、買って、たので正直読んだのはもう本当この年になってからっていう感じでね、当時全く知らなかったっていう、ちょうど個人的に90年代はオタクのものからちょっと離れてた時期でもあったんで、
はいはいはい、
ね、知ってる人からすると今頃何かっていう話ってあるんですけどね、
うん、
まあただそのね、ちょっと読んで面白かったから、まあぼんやりとした感想の話を言おうかなっていう回です。
はい、
これスピさん的には出会ったというか、触れた経緯っていうのはちょっとリアルタイムやったと思うんですけど。
ですね、これ実は自分小説はちゃんと読んでないんです
よ。ほう。
で、これが大賞取りましたって、あ、大賞じゃなくて金賞で、
うん、
大賞はなんかね、別の作品だったんですけど、
うんうん、
まあそっちの作者の方が今何してるのって話なんで、まあこう、金賞のこっちの方がやっぱインパクト強かったんですよね。で、ハードカバーの単行本で出たんですよ、これ確か。で、その後、こう、電撃文庫、
うん、
文庫化されてるんですよね。5年ぐらい後じゃない？ 4、5年後になってからだった、ね。
ああ、もともとはもっとハードカバー、
ね。うん、で、ハードカバーで高かったんで、買わなかったんですけれども、はい、たまたまですね、これね、ラジオドラマ化されてて。
ああ、見たいですね。
そうなんですよね。この時って結構ラジオドラマブームで、
うん、
自分別にこれを聞いてたわけじゃないんですけど、
うん、
電撃文庫に、自分、ロードス当選機って大好きだったんですけど、こっちは角川だったんですけど、はいはい、電撃ってまあ、いろいろ経緯あって長くなるから語んないですけど、まあ、要は姉妹系なんです、
うん。
その当時っていうのはね、そこでね、クリスタニアっていう、まあ、同じロードス当選機の水野亮が、書いてた小説のラジオドラマをやってたんです。
あ、懐かしい。クリスタニア懐かしいですね。
で、それが聞きたくて聞いてたら、その並びでやってたんですよね、うん、これも。要するに、アット番組だったか、なんかだったんだと思うんですけどね、うん。で、結構この時、多分ね、ラジオドラマハマってた人多いんですよね。何しろ高田真理子が一世を風靡した時、ね、ツインビーとかでね、コナミとかがそっち系にこう、 なんて言うんだろうね。だんだんこう、商売の舵を取り始めるきっかけになった番組なんかが始まったりしたのもこの頃なのね。
なんかもう、時代を感じさせる。
時代感じるでしょ。
もう僕たちがほんとこう、まだ10代だった頃のね、
そうなん
ですけど。
で、まあカセットテープに撮って、うん、聞いてたんですけど、そのテープがまだあって。
あ、すごい。
すごいんですよ。で、クリス・クロスの、その、今回収録にあたってもう一回聞き直そうと思ったんですけど、
はい。
テープレコーダーが家にない
と。ああ、それちょっと、音源ができないですかね。
ああ、
だから、テレコからプラグつないで、
はいはい、
MP3 にできるやつとかあるじゃないですか、なんか。
ありますね。
というのも僕もその CD ドラマの話は、クリス・クロスの小説を読んだ後にいろいろ調べてたら知ったんですけど。
はいはい。
なんか、もう絶対そんな新品はないじゃないですか、今の時代。
ないですね。
中古でもそこそこ高いんですよね、なんか。
多分ね、これね、多分 CD ドラマで4、5巻分になってると思うんですけど、うん、長いんですよね、結
構。そうなんですよ。
で、結構ね、メンバー豪華なんですよね、これ、確か。三石琴の方が自分一番印象に残ってるんですけど、
はい。
主人公が難波圭一だったり、
うん。
他にも山口勝平、関俊彦、井上和彦って、なんか。
あ、もう当時の、当時のゴールドセイントバリのメンバーじゃないですか。
そうなんですよ。なんかね、どういうことみたいな、すごいね、もうレジェンド構成なんですよ、これね。ね、こんなの CD ドラマに使ってたんだ、みたいな。まあ時代を感じるんですよね。みんな若手だったってことなんですよ。うん。
それが中古ではね、今なんか。中古でも2000円ぐらいしよるから、全部買おう思ったらそこそこ高いなと思うと。
そうですね。
ぜひそのテレコに、テレコ買って音源化していただきたい感じですけど。
はいはいはい。で、まあまあ、そのラジオドラマのやっぱインパクトが強くて、すごいやっぱ面白いなって思って、印象がやっぱ強烈に残ってるんですよね。っていうのもやっぱこれ、テーマがゲームで、しかもバーチャルリアリティって聞いて、当時ではもう夢の技術だったんですよね。
これ
だ
って、
完全に SF なんですよね、そういう意味では。で、こうなんか、特に自分なんかゲームも大好きだったし、みたいなのもあって、ああ、いつかこういう時代来るといいな、みたいな、うん。
ちょうどね、僕もね、その94年やから、大学の2回かな、ちょうどね、なんか大学の授業とかでも、バーチャルリアリティの話、話題とかを聞いた覚えがありますよ。本当そういう時代の時。なんかまだ言うても CG 的にはすごいチャチいんですけど。
はいはい。
ヘッドセット、なんて言うんですか、目を覆い隠すようなこのヘッドギア的なこう。
はいはい。
を被ったら、なんて言うんですかね。もうすごいベタなバーチャルリアリティですよね。なんかこう仮想現実にその自分が入り込んでいる風な体験ができるっていう、右向いたら右の風景が見えてみたいな感じの。
今なんていうんでしたっけ、売ってますよね、ヘッドマウントディスプレイ。そうそうそう、
あれです、はい、あれのもっとすごいベタな、
はい、
すごいベタベタなところの時代の話、
はいはいはい、
の話題をなんか大学の授業とかで聞いたことあるんで、
はい、
だから本当あの当時からするとなんか近未来は、なんかまさにこう、本当にその場にいるような感じのゲーム出るんやーみたいな夢を持ってた
時期ですよね。
でもよくよく考えてみたら、あれから20年だってもまだ実現してないですよね。
そうですね。
だってソードアートオンラインとか、
うん、
ああいう発想って、当時僕たちが持ってた発想じゃないですか。
はいはいはい。
なんか被ったら本当にあの世界に行けるみたいな。
はいはい。
未だ実現されてないなって今思いましたわ、なんか話しながら。
ちなみにね、これ、ソードアートオンラインの川原歴でしたっけ、うん、この人もだから電撃小説大賞の出身じゃなかったですか、うん、ねえ、だから、なんて言えばいいんですかね、こう、1回目で大賞になった作品の、モチーフの作品がまたこう選ばれてるみたいな、なんかすごいこと。
ネット上ではね、なんか、ソードアートオンラインは、クリス・クロスをパクったみたいな意見も、たまに見ましたけど、
ね、ああ。
レシピさんからも、クリス・クロスって話を聞いてたから、あれ残ってや、と思って、ソードアートオンラインがね、はい、テレビでやってた時、 いろいろ調べてたんですけど、なんかそのクリス・クロスも元はクラインの壺っていう小説をパクったみたいなこと言われてて、
はいはいはい、
だから僕クラインの壺も買いましたからね、呼びましたから。
ああ、だからなんて言えばいいんですかね、こうクラインの壺からクリス・クロスっていうのはテーマ一緒なんですけど、よりちょっと身近になってるじゃないですか、うん、クリス・クロスってなんかこう元になってるゲームもこれウィザードリーなんです
ね。そうですね。
ダンジョンマスターっていう。で、まあ、そのね、ウィザードリーって当時あの、ベニー・松山とかが小説書いてたりして、
うん、
漫画もありましたし、結構ね、こうあの、想像でみんな遊んでたんだけど、あ、実際こんな感じなんだみたいなね、結構、みんなあの、メディアでああいう風にこう、なんていうんだろうね、こう、イメージ膨らまして展開してるのを見て、喜んだみたいなのがあったので、あ、やっぱこういう世代の人が今書くようになったんだな、というのは思ったんですよ。このクリス・クロスの段階でも。で、今度それがですね、ソードアートオンラインなんて、またこう、今の、なんていうんですかね。
まあ、MMORPG のね。
そうそうそう、完全にオンラインゲームになってて、もう、やっぱ世代が違うからモチーフにするのが違うな。
そうですね。やっぱその当時その当時の、まあ面白いと思われるゲームに入り込みたいっていう願望っていうのが、まああるんかなって。それを言うならば、そのクラインの壺なんて、あれ読んだ時面白いなと思ったのが、
はい。
ゲームブックなんですよ。
はいはいはい。
モチーフ、クラインの壺の場合は、ゲームブックを体感できる機械を作ったっていう設定なんですよ。
ゲームブックも流行りましたね。ゲームブックなんですよね。
だからなんか自分がスパイになって、なんか活躍するっていうストーリーのゲームに入るっていう。
はいはいはい。
物語なんですけど、ゲームブックっていう言葉がね、ちょっと出てくるんですよね。時代やなっていう。
なんかそのさっきのパックリーの話でいくとですね、クラインの壺から始まってるって話もあるけど、日本でも比較的ヒットしたあの、クリストファー・ノーラン監督の映画でインセプションってある。
うんうん。
はいはい。あれだって結局こう、なんていうんですかね、要はその、夢にあれは、ダイブしてるんですけど、
うん、
それを繰り返すことによってその現実との区別がつかなくなるっていう意味では同じですよね、うん、扱ってる内容として
。そうだからね、正直もうそのクラインの壺がバーチャルリアリティを、
うん、
そのモチーフにした物語を変えたときに、結局そのオチとして今の自分が生きてる世の中が、はい、現実なのか仮想なのかわからないっていう、そこがまあ新しかったわけじゃないですか。
はいはい、そうですね。
でも今自分がいるこの場所は現実なのか虚構なのかっていうネタ自体はおそらく昔の SF とかでもやっぱりあったはずなんですよね。
そうですね。
だからパクリというかもうそういう様式やから、
そうですね、
あんまりそこプンスか言わんでいいんちゃうかなと思いながら僕はちょっと読んでたんですけど、うん、それ言い出しよったらもうほとんどのものがなんかパクリになってしまいかねないから、もうそれはそういうジャンルでいいじゃんってすごい思いながらね、読んでたんですけど。
なんなんかね、でもこれあの、こうなんかこういうのってのゲームで、こう中入るみたいなのってなんで RPG になっちゃうんですかね。
やっぱりその、ロールプレイっていうところが、モチーフにしやすいんじゃないですか。
ああ。
もう自分自身が別のキャラクターを演じるっていう風になった場合は、やっぱロールプレイが一番こう、やりやすいし、冒険っていう意味では物語も進みやすいからかなと思うんですけど。
はいはい。
でも今の時代だったらもっとやりやるんでしょうけどね。それこそ恋愛シミュレーションゲームにダイブとかも、そらあり得る話であるんでしょうけど。
あ、まあありえますね。
まあ、当時で言ったらやっぱりロールプレイングになるんちゃうかな。当時で他にな、じゃあ何かってなったら、何なんやろう。推理アドベンチャーとか。
まあでも大人数であんま遊べなさそうですもんね。
そうなんですよね。みんなで結託して何か頑張るってなるとやっぱロールプレイングゲームなんかな。クリス・クロス、まあ、そもそもがソードアートオンラインの話をしてたとこから遡ってクリス・クロスのクラインの壺やったんですけど、
ええ、なんか
一応全てのところに目を通して一概にして言えるんが、
はい。
僕的には単純にそんなにバーチャルリアリティに行きたくないって思いましたね。普通に。
あ、そうなんですか？
そう、だから、だってね、だってクリス・クロスとかでも結構しんどい目やってますよ、ゲームの中で。
いや、相当しんどいでしょ。
そうでしょ。俺そこまでしてゲームしたいかって思ってしまったんですよ。読み終わった。
あ、
怖いって。そんなリアルなゲーム怖いって。
まあこれだってクリス・クロスもこの開発者の人が頭おかしくなって、結局なんか、いつまで経ってもゲームってなってたら本気にみんななってくる
から。そうそうそう。
気にするにはどうしたらいいかって。
そうそうそう。
本末転倒の話になって。
そうそうそうそう。
リアルな世界を作るのが目的だったのに、作ったら遊ぶ人たちがなんか本気になってくれないから、じゃあどうすればいいのかってやった時に、なんかおかしいですよね、リアルな世界を
作る。そうそうそう。
ここに行っちゃうの。
そう、だから、そうなった時に、なんか子供の頃とかね、そのゲームの世界に、まるでゲームの世界が本物のような世界になる世界にダイブできたらおもろいなと思ってたけど、よくよく考えたらそれは非常に怖いことだなと思って。
そうですね。
もうゲームはゲームでいいやと思ったんですよ。読んだ後にね。
はいはい。
結局ソードアートオンラインでもあれ死んだら実際に死ぬみたいな感じにされてしまったじゃないですか。
あ、そういう設定らしいですね。
なんかね。あ、ソードアートオンライン見てなかったでしたっけ、スプさん。
見てないんですよ。あれ、エマノンさんが読んで面白い面白いって言って話になって。
あれも結局はそのゲームマスターの裁量でね、もう死んだら実際に死ぬよっていう世界にされてしまったわけですよ。
あ、そうなんですか、はい、全く一緒じゃない
ですか。だから、そういう意味ではね、パクリって言われても仕方がない部分があるんでしょうけど、
ええ、
ただ、ソードアートオンラインの場合は見ててそう思ったのが、その、やっぱ MMORPG なんで、普通に生活をしてるんですね。
うん、あ、なるほどね。
で、必ずしもそのクリスクロスの場合はもうダンジョンが舞台やから、もう先に進むしかないじゃないですか。
はい、もうクリアするしかない。
クリアするしかもう生き残る術がないじゃないですか。でもソードアートオンラインは MMORPG のあの壮大な世界の中に閉じ込められたってことやから、まあそこから出たいんであるならばゲームをクリアする必要性があるんですけど、正直ゲームのクリアを放棄してその世界で過ごすことを選んだ人っていうのもたくさんいるんですよ。
はいはいはい。
で、その中で、まあ、便利やなと思ったのがパンとか食ったらパンの味とかもしよるし、なんか、
はいはい、
おそらく脳に電気信号が伝えられるんでしょうね。味覚とかあるんですけど、
はいはいはいはい、
性行為もできるっぽいんですよ。
え、そうなんですか？
はい。そういう描写も多少匂わせる描写もあるんですね。ソードアートの物語の中に。で、そういうのを考えたら、なんていうんですかね。俺はソードアートオンラインの方を選ぶなと思って。最悪、外に出ることを諦めても生活していけるじゃないですか。でも、
はいはいはい、
クリスコロスの場合は、諦めたら確実に死ぬ世界やから、
まあそうです、
ね。読んだ時にめっちゃ怖いって思ったんですよ、単純に。
まあどっちかっていうと、ホラー的なテイストで書いてるはずなんですよ、うん、作者の人も確か。なんか新作ゲームの、こう、ベータテストみたいなのに参加できて、ウキウキだったプレイヤーの皆さんが恐怖のどん底に落とし入れられるって話
ですね。いや、ほんとそうですよ。だから、僕、ソードアートオンラインをさっき見てクリスクロスと見たけど、よくよく考えたらゲームの中に閉じ込められるってこういうことだよなと思ったんですよね。
あ、なるほど、ね。
で、それに比べたらソードアートオンラインはなんて牧歌的な世界なんだろうと思ったんですよ。全然悲壮感ないよって。だって、クリアすることを諦めてしまっても生活できるじゃんと思って。
なるほど、
ね。でも俺閉じ込められるんやったらソードアートオンラインの方がええなと思ってね。
まあ、しかもなんかわかりますよね。なんかリアルに帰ってもろくな人生じゃないから、
そ
っちの方がいいやみたいな人が出てくる。
そうですよ。
わからんでもない。
逃避できるじゃないですか。そっちの世界に。はいはい、クリスコロスなんか逃避できないですからね。本当の意味でのサバイバルですから。
はいはいはい。
しかもクリスコロスの方、やっぱりひどいなって思ったのが、そのゲームマスターの裁量でどうでもなるじゃないですか、なんか。
ああ。
ゲームマスターがゲームのルールを破る可能性があるじゃないですか。
はいはいはい。
気分によってね。あれがすごい怖いと思って。
いやもうでもこれ本当思い出話じゃないですか。で、自分、これ見てて思ったのが、やっぱり、自分この江崎真一ではないんですけど、ダンジョントライアルの開発者の。
はい。
なんかこう、ネットのオンラインゲームとかでも、自分とかが一生懸命この世界観で遊んでるのに、そうじゃないプレイする人とかっているじゃん。
うん。
やっぱり。そういうやつを見ると、ムカッときて、こいつもじゃあ死ぬって分かったらこんなプレイできないくせにって思ってこの人がやったっていう気持ちはなんとなく分かる。開発者の気持
ち。ああ、でもまあ当時やったら分かるけど今の時代すごい難しいな、それはな。例えば、例えば、まあバーチャルであるかどうかは別にしたとして、そのストリートファイターというゲームをしましょうと。
はいはいはい、はい。
で、その格闘ゲームだから、目的は相手を叩きのめすことだっていう話になった時に、はいはい、でも中にはこう、ゆるく遊んでる奴らがいるわけじゃないですか。
いますね。
ね。で、そいつらに、お前ら真剣じゃないから、ほんまに死ぬようにしたからってなったるっていうのは、横暴やなとしか思えへんわけですよ。
あ、まあまあまあね。格闘ゲーム、まあでも、負けたら死ぬって設定のゲーム、そんなないじゃなくて、サムライスピリッツとかだけじゃん。
ああ、サムライスピリッツがリアルになったら、かなりこう、 サバイバルどころの話じゃないゲームになりますけど。
しかも強いのに挑まれたらアウトですよね。あれだってこそこそプレイするとかそういう選択肢ないじゃないですか。尋常にとかって、空から文字が降ってきて、真っ二つにされちゃうんです
よ。そうね。だからね、そのゲームのルールを強制的にゲームマスターから、あ、実際に死ぬからとか言われると、いやいや、もう緩く遊びたい人もいるんだよっていうね。
はいはいはい。
ウィザードリーも緩く遊びたい人もいるんだよっていう。
確かにね。まあ、ウィザードリーはもっとメタ的でしたもんね。死んじゃったとか言って、この死体を回収しに行くパーティー作ったりします。
そうですね。
かなりメタじゃない
ですか。あれ？なんでそんな真剣に遊んでほしかったの？江崎は。
いやーでもやっぱそういうことじゃないですか。すごいリアルなの作っても、いやーすごいリアルだわーって。でもこれ死なないから気楽に行こうぜみたいに遊んでる人たちを見てムカついたってこと。
先にバーチャルリアリティで再現できたっていう事実がありきでってことなのかな。なのに、うん、プレイヤーのやつらは真面目にやらへんっていう。
そうそうそう。だからこいつらを恐怖のどん底に落とし入れてくれるわみたいな感じだったんじゃないですかね。
ああ、やっぱ横暴ですよそんな。知らんがらっていう、巻き込まれた方たまったもんじゃないよって話。
まあだからそれ前提でこう集めなあかんすよね。あの、真剣に遊ぶ人だけを募集します。なぜなら死んだらもう生き返らないからね。
でもそういう意味では分からんでもないなっていうのは、そのオンラインゲームとかでも、
うん、
またちょっと経路違うと思うんですけど、その、
はいはい、
オンラインゲーム、別に RPG に限らず、その、オンライン上で、まあ、いわゆる、クープができるゲームってあるじゃないですか。
はいはいはい。
ストーリーモードをオンラインを通じて他者とクープができるゲームってあるじゃないですか。
はいはい。
僕ってその時はストーリーを楽しみたい派なんですけど。
はいはい。
あの、FPS とかでも。
はいはい。
その時に、こう、ゲームじゃない会話をされる時ってちょっと興ざめするなと思う時があるんですね。
あ
ー。なんかこう、この次どんな敵が出てくるんだろうなぁっていう話で盛り上がりたかったりするんですけど。
はいはいはい。
下手したらもうそのゲームをクリアしてしまった人とかがパーティーに行ったりすると、
うん。
もうその人からしたら別にそこは興味ないから。
うん。
なんか、そういう話ができないわけですよ。さっきも知ってるしね、そういう人。
はいはい。
だからそういう時は、一緒に乗っかってきてくれよっていう気持ちには
な
って
しまう。え、そういうとこで何だよ、お父さんのいればめっかったみたいな話。
そうそうそうそう。いや、最近。
前のプライベートなんか知らんがな。
最近職場でさ、とかね。
はいはい。
で、それじゃあいいんです。それ否定するものではないんですけど。そういう意味で、なんかストーリー性のあるゲームを、クープできるゲームをするときは、全くさらの人同士でやりたいっていう気持ちはありますよね。
うん。
一緒にこう、驚きを体験したいっていう。
なんかあの、ずるい僧侶いませんでしたっ
け？いました。
なんかこういうやついるわーみたいなさ。
なんかすごい、現代のオンライン RPG、RPG にもいそうな、なんて言うんですかね。自分のことしか考えてない利己的なやつって言うんですか？
そう。
あの、なんやったかな、その、あ、さっき、後々のことを考えたら、体力回復のアイテム使う方がいいんだよみたいなね。
そうそうそう。
すごいリアルやなとか思って、その気持ち分からんでもないなっていう。
まあそういうプレイしてる人いるじゃないですか。なんかこう、あの、回復アイテムとか絶対使わない。あの、あるじゃないですか。ファイナルファンタジーでさ、エリクサー。
はい。ゲームのエンディング時にエリクサーが3つぐらい余ってる問題で。
だから要はああいうのって買えなかったりするじゃないですか。うん、昔ってエリクサーみたいな。だからもう、見っけたやつが超貴重品で、あの、ピンチの時に使うために手に入れてるはずなのに死んでも使わないぞみたいな感じで全滅していくっていう、本末転倒やがな。
あの、世界中の歯を持ってるにもかかわらず、使うもったいないから、遠い町まで、教会まで戻るっていうね。
そうそう。
使えよって今。
使えよっていう、ね。なんかやっぱそういうのをいっぱいこう、多分ゲームマスターだから見れるわけじゃないですか。
そうです。今、その話しながらちょっと思ったんが、
ええ、
ゲームという舞台に、まあ、複数の人が関わって、ええ、それぞれの思惑で関わってるわけなんですけども、
ええ、
なんかゲームをゲームとして楽しんでいる人と、
ええ、
ゲームだから楽しんでいる人と、
ええ、
ゲームだから、なんつうんですかね、ゲームとして自分的に作業している人と、とか、何パターンかに分かれますよね、なんか。
分かれる。
そいつらを、その、一つの目的に集中させるためには、死ぬっていう設定を入れないと、うん、同じベクトルに向かなかったっていうことなんですよね、
そうそうそう、
これ、
ね。だってこれ主人公のゲイルだって最初はだって全然こうゲームとして楽しんでるっていうレベルで、別にクリアしようとさえ思ってないわけ。
うん。それなんかちょっと話したつつ深いなって今思ったのが、例えばその、ゲームだから気楽にやる人がいるじゃないですか。
うん、はいはい。
でもゲームだからやっぱり真剣にやる人いるじゃないですか。
はいはい。
で、そういう、なんつうんですかね、マジにやってる人とカジュアルにやってる人とのその対立って、別に今の時代でも全然あるじゃないですか、なんか。
あります、あります。
ね。もうさっき言ったそのストリートファイターにしてもそうやけど、捨てゲーやるやついるじゃないですか、たまに。
ストリートファイターの場合は、なんかこう、ゲームって側面プラス、なんかちょっとスポーツ的な要素がすごい今出てきたから、またちょっと難しくないですか。要はその、プロ野球と、リトルリーグと草野球みたいな感じになった気がするな。
じゃあ、やるならば何になるんかな。なんか、よく、その縮図ってよく見るなと思うんですよ。なんか、2チャンネルとかでも。マジなやつ以外お断り的な。
ああ、はいはい。
空調というか。
それがでもやっぱさっき、沢田さん言ったベクトルが違うやつ入れるとおかしくなるからってことなんじゃないですか。
そう、だから、全然この問題は今の時代でも解決されていないんだなっていうことを話しながらちょっと思ったんですけど。うん、でもやっぱりこう、ゲームだからそこまで真剣になれないっていう意識は、どっかあってしまうんでね。
真剣になるのかっこ悪い的なね。
かっこ悪いっていうか、俺の場合はなんかゲームだからこそ真剣になりたくないっていうのもありますよね。真剣が真剣じゃないかの話とはちょっと違ってくるんでしょうけど。
はいはい。
ゲームだから苦労したくないっていうのがすごい最近あるんですよ、僕。
あー、苦労？ゲームで苦労することある？
苦労っていうことも適切じゃないかな。もう現実世界でしんどい面々に合ってるんで、ゲームぐらいは楽に先進めさせてほしいっていうね。
あ
ー、ゲームにそんな難関いらないって最近思ってるんですよ、もう今年になってしまったら。
でもなんかその難関を達成する喜びみたいなのをお手軽に味わいたいって人もいたりするわけ。
そう、例えばその RPG とかやっててもレベルを上げるために1時間かけたくなかったりするんですよね。
ああ。
そこは何かこう、ちょっと軽くやったらなんか軽く上がるぐらいのズルはちょっとあってもいいんじゃないかなって思ってしまうんですよ。
あれでも本当にRPG ってレベル上がってくるのが楽しくないゲームって本当でやるの苦痛になります。
そう。理想的なのは何か目的があって、そこの目的を達成するためには自分の実力がちょっと足りないから頑張るっていう意味でのレベル上げが本当は正しいじゃないですか。
あ、まあまあもちろん
です、ね。本当の意味ではね。でも、やっぱり、そこのバランスがちょっとでも崩れたら、単なる、そこをクリアするための単なる条件、数字としての条件になってしまった瞬間に、こう、作業感がめちゃめちゃ出てきてしまって、やる気失われてしまうじゃないですか。
ああ。
で、そういうレベル上げはもうやっぱりやりたくないんですよね。そこにも面白さも見出せへんし、
なんか。でもやっぱ先のストーリー見たいから、レベル上げないとこのボスキャラに勝てないから、はい、あと3時間頑張るかみたいな。はい、ないです。
だからもう、なんやったら、もう、初めから強くてもいいよ。初めからレベル99でもいいよって僕は思うんですけど、じゃあそれは真剣にゲームをやってないのかって言われると、いや、ゲームは真剣にやりますよと。ただ、レベル上げしたくないよっていうね。
なるほどね。
アクションゲームなんかでも最近は、本当レベルをイージーってやってるんですよ、ほとんど。
はいはいはい。
なんかもう、ハードとかでクリアすることに、なんか意義を見出せないというか。
ああ。
なんかちょっとやって、ちょっと楽しめたらいいかなっていう気持ちとか。なんかちょっとやって、ちょっと、あ、俺上手いんじゃないかなって錯覚させてくれたら嬉しいとか、その程度でいいかなってそう思ってて。でそんな僕がクリスクロスに入れられたら、だいぶ嫌やと思うんですね。いや、そこまで真剣にやりたくないんでっていう。そんな真剣さ押し付けられても困るんでっていう、ね、
沢田さん、じゃあクリスクロスの世界に放り込まれたとしたら職業どれ選ぶんですか？まあ4つしかないです。
いや全然もう僧侶とかですよ。下手したら俺そのずるいあいつみたいになるかもしれないですね。前衛ではもう絶対戦いたくないですからね。
ああ、戦士にはなりたくない。
なりたくないですね。面白かった。
やっぱでもこれ職業って性格出ますよね。このクリス・クロスでもめっちゃ性格が出てたじゃないですか。うん、職業ついてる人が。ああ、この人やっぱこの職業なんだね、みたいな性格の人ばっかだ。
俺はほんと魔法使いが僧侶がええな。
ああ。
光栄でちょっとなんかこう、なんかやるっていう。選手とかってリスク高すぎでしょ、どう考えても。
でも選手は人気職業じゃなかったでしたっけ？
まあ、それ人気ですけど、僕はエースは。
ああ、次がなんか結構僧侶が人気で、僧侶がいないと先にやっぱ進みにくいから、パーティーで引っ張りだこみたいなね、なんか話題になってましたもんね。引き抜きとかがある。
死活問題ですからね、僧侶の場合は。
そうなんです。だから、チヤホヤされたい人が僧侶になるんだ。
それもあるかもな。戦士はね、本当の意味で、俺が切り開くっていう意志を持っているやつじゃないと、すぐ死ぬと思うんですよね。
はいはい。しかもこれ、ウィザードリーでしょ、ベースになってるんだから、うん。戦士なんて完全にタンクじゃないですか。だから盾じゃないですか、こう、パーティーのみんなも。痛い思いしてる間に裏の奴ら直してくれとか、うん、魔法でやってくれ。かなり自己犠牲バリバリの職業だ。
そうですね。決してこう、なんていうんですかね、都合のいいアクション映画のような戦士ではないと思うんで。うん、やっぱ僕はこう映画やな。
自分この間ドラクエ10をやったんですけど、
はい、
ドラクエ10もこういうオンラインゲームで職業があるじゃないですか。何選んだかっていうと、ドワーフの盗賊だったんですよ。完全にこの主人公のゲイル君と一緒じゃないですか、みたいな。こう、少ないところをやろう、みたいな。
盗賊を選ぶ理由って何なんですか？
え、なんか目立ちたいんですよ、だから。
ああ、そういう意味。
盗賊を選ぶ人っての
は。結構ね、その昔から、子供の頃からその盗賊っていう職業を選ぶ理由っていうのが僕の中にはなくて。
ああ。
なんか、そのガツガツ前で戦う方でもないし、要は戦いに直接参加しないような職業じゃないですか、盗賊って。
でもいないとこうウィザードリーの場合なんていうのか、こう罠が解除できなかったり、宝箱の鍵開かなかったりするからですね、絶対にいる職業じゃないですか。いないと戦利品を獲得できない上にダンジョンの奥へ進めないキャラじゃない
ですか。あ、すごい実利を考える子供やったんですね。僕はその考えがなかったからね、当時。全然目立たんじゃんと思ったんですよ、逆に。果てしない。
でもそういういぶし銀的なとこを抑えとくのが重要じゃない。い
や、だから僕はその考えがなくて、昔、その、花がないって思ってたから、盗賊って。
まあ、裏方的ですよね。
そうなんですよ。だから。
サッカーでいうフォワードではないです。
そうそうそうそうそう。
野球でいうと2番バッターとか中継ぎピッチャー。
そうですね。
俺がバントしたからランナー二塁にいるからお前のヒットで点が入ってんやで、みたいな。
そう、大人になったらね、そこのありがたみっていうのがそうわかるんですけど。
はいはい、はい。そうですね。だからなんかこう、そういう職業の選びって面白いなと思って。
今やったら何選ぶかな。クリスクロスのね、中では職業ってすごい数少ないですけど、これが現代に展開されたら、もっと職業も多いはずですからね。
なんて言うんですかね、僕すごい不満なのが、いわゆる、こう、魔法戦士系の職業ってあるじゃん。
はい。
あれってもうドラクエ2のサマルトリアの王子の時からトラウマにみんななってるんですけど、ああいう、器用貧乏なキャラって絶対最強になれんねんじゃないです
か。まあまあね。
いや、まあ、完璧なキャラいたら、それはこう、ダメだと思うんです。なんて言われるんですか、途中で脱落するじゃないですか、ああいうキャラクターって、
まあ。ついていけなくなるからね、どこか。
序盤では強えってなるんですけど、便利とかってなるのに。
使い道がなくなってしまうからね、特化してないってことは。
そうなんです。 結局特化した方がいいっていう。
まあね。
あれなんかうまく表現することできないんですかね。
ああ、でもやっぱり、その、パーティーで何かをするってなった場合は、
ええ、
そのパーティー自体が一つの項とした場合は、やっぱり特化してるものの集まりであるからこそ、ね、機能するっていうふうになるんでしょうけど、
もう人数減らすしかないですよね。例えばこうほら、戦士が一番攻撃力強くなりますと、うん、魔法が一番、魔法使いが一番魔法攻撃強くなりますと、
うん、
僧侶が一番こう、回復できるのは強くなりますみたいになって、じゃあ4つの個性的な職業があって、4人パーティーだったら、こう4人いれば補えちゃうわけです。
まあね。
で、それがでも、3人パーティーしか組めませんってなった時に、初めてそういう中途半端なやつ。出番が出てくる。
限定条件でこそ光るっていう。
そうそうそう。
職業になるでしょうね。
そうそう。そうじゃないと普通にこう4人取れるゲームとかだと全く意味ないですよね、だから。
そうですね。だから4人パーティー職業4つやったら全くもって中途になったらいらないって話になってしまうから。
中途なキャラクターってでもいるんですよね、海外のゲームでも。かなり。何なんですかね、あれ。
個性、個性。まあ、そこもまだ難しいのが、こう、実利を考えると、
うん、
特化した職業の奴らでパーティー組んだ方がクリアはしやすいからっていう考えとなるでしょうけど、
はいはい。
その中途のこともキャラクターの個性として考えたら、
はいはい。
あえてそいつ入れるってやつも、そういう人もいると思うんですよね。
なるほどですね。
それは単純に、その中途なサマルトリアの王子が、なんでこいつ役立たへんねんっていうのも含めてのゲーム体験っていうのを捉え方をする人も中にはいるでしょうから。
はいはいはい。
まあ、そこはなかなか、ゲームに対する姿勢の問題になってくるのかな、うん。外人とかってそういうの多くなさそうですか？なんか、あえてそういう中途なやつ入れるって。俺はあえてこの中途なやつを使うみたいな。
いや、入れるの多いと思いますよ。ね、
それはおそらく、本当の意味でのロールプレイを楽しんでるんかなと思うんですけどね。
はいはい。
世の中そんな中途のやつばっかり出せよ、みたいな感じの。
まあ明らかに一人で二役に途中まではなるから強いですからね。ただその、最終的な部分をみんな見ちゃうから、どうせ最後は使えなくなるんでしょっていうのはメタ視点です
かね。ああ、そうですね。確かにそれはもう攻略の観点で見たらっていう話になるからな。
そう、序盤の部分で言ったら何でもできるデキスグッくんみたいなやつがいたらすごいってチヤホヤされるんですけど、限界が 70% までって決まってるっていうのが分かってるから嫌われるわけだね。
ああ、やっぱゲーム体験っていう意味で見るとそういうこう損得で考えたらいけないんじゃないですか、楽しもうと思った場合。
ああ、そうですね、う
ん、あえてそこはサマルトリアの王子を選ばなくちゃいけないんじゃないですかね。
そうそうそう、
ゲーム体験を素敵なものにしようと思った場合。
そうそうなの。なんかちょっと脱線しますけど、ゲームブックとかもハマった口ですか？
いや、もうだいぶハマりましたよ。あれはね、ゲームブックになると、さらに遡って、もう僕、小学校の時でしたから、ゲームブックって。
いや、もちろんもちろん同じ、ね。
だって、中学の時なんかみんなで作る文化が流行ってましたよ。
あ、ゲームブックをですか？
大学ノートにみんななんか書いて、何ページへ進むとか。
ああ、はいはいはい、はい。
作るのが流行ってましたから、僕らの周りでも。
自分もやりましたね、言われてみた
ら。僕あの時、中学の時に作ったゲームブック、まだ実家にありますからね。
マジですか？
なんかのタイミングでちょっと世に出したいなと思ってるんですけど。
すごいですね。
なんかね、あの、最初のうちは、
ええ、
あの、街に入った君はどうする、なんか、宿屋に行く、道具屋に行くとか書いて
ある。はいはい。
だんだんとめんどくさくなってきてね、分岐がすごい少なくなってきて、
雑になって
くる。かつ、どっちか選んだら過ごしぬっていう、
うん、
そういう分岐になってくるんですよ。
あの、ゲームブック話になっちゃって、恐縮なんですけど、あれ、ゲームブックで能力値とかあるゲームブック、
はいはいはい、
フォークに行くと。で、なんか能力値で分岐するのなかったんですか？体力が10以上の場合、
あります
このページ、9以下の場合、このページとかってなって、で、こう、その頃って、まあ、小学生、ダテラに知恵ついてて、こうなんか体力が10以上の方に行かないとこれゲームオーバーになるよね、みたいな。
はいはいはい。
あ、やばい、自分これないけどあることにしようみたいな。スルーしたりとか。
そう、だから元々があれ、テーブルトークロールプレイングゲームをね、本でできひんかっていう ところが走ってるから、本当はあれ、ちゃんとね、サイコロとか転がしてね、ゲームブックで、
はい。
敵と戦ったら、ちゃんとこう、ね、自分で管理しながら、体力とかね、能力値を管理しながら進む、はい、のがルールなんでしょうけど、
はいはい。
そんな、自分で何度でもなるから、
はい、はい。
ある種のチート技ですよね。なんか体力、10ないけど10あるように先進もうとか言ったりするもん。
ゲームブックね。まあ大体ゲームブックって話するとなんか火吹山の魔法使いみたいな話になってくるんでしょうけど。
あ、僕持ってますよ、今。あれ。
え、社会思想者のやつですよ。は
い、なんかね、まあゲーム、全然ゲームブックの話ばっかりになってしまうんですけど、懐かしくなってちょっとオークションで買ってしまったんですよ。
マジですか。
一回ちょっと今のこの年になって本気でサイコロ持ってやってみようかなって思ってるんですけどね。
文字通りのなんかでもそのオークションで買うあたり大人買いです。
結構ね、安いですよ。今ならまだ。あの、ソーサリーシリーズとかね。
はいはいはいはい。懐かしいですよね。あとなんかゲームブックって言ってどこでしたっけ？なんかいっぱいファミコン系のゲームブック出してたとこありましたよね。双葉社でしたっけ？
僕はね、そのドラクエとかなってくるともう時代じゃなくなってたんですよね。結構ね、ドラクエの、ドラクエじゃないわ、ドルアーガーの塔とか。
はいはいはい。
ゲーム、テレビゲームのゲームブックが出始めた時期だったじゃないですか。
ドルアーガーの塔持ってました、自分。
僕、あそこら辺になると僕はもうちょっと離れていってしまってた世代なんですよ、
ね。あ、本当ですか。自分結構あのゲームブックので、家にまだ何冊か置いてありますけど、今なんかこうパッと見たらあの、あれ、ウルティマとか、
お
恐怖のエクソダスって書いてあるからファミコン版なんでしょ
う。あ、もうその時になったら僕はちょっとわからへんな。僕マックスでね、ルパン三世のゲームブックやったかな。
ありましたね、ルパン三世。
全然関係ないですけど、そのルパン三世のゲームブックのとあるシリーズの死に方がすごいトラウマで、なんかゴキブリが体内に侵入してきて食い荒らされて死ぬっていう、ルパンがね。そういうエンディングがあって、めっちゃブルーになった覚えがあるんですよ。
はいはい、はい。
当時、ルパン三世、セカンドシーズンやから、赤いジャケットの頃のルパンをよく見てたんで、
はいはい。
そんなシリアスな話ないじゃないですか、赤い
ルパン。はいはい。
なのに、ゲームブックでは、そんな感じで死んでいってたから、やっぱりショックやったね。そうですね。
いや、ゲームブックで言うとね、このウルティマも、まさに、そのゲームの世界に入るっていう話で、あの、フリーターの主人公がバイトに、来たら、その、ウルティマの世界に、こう、放り込まれて、クリアするまで戻れなくなるって話。
あれ、もともとウルティマ自体が、あれでしょ、現実の僕らが召喚されていくっていうことですよね、確かね。
そうなんですよ。で、向こうの世界の連中と協力するんですけど、実は、その、ヒロインの女の子みたいなのがいるんですけど、その人が、まあ、一緒にバイトしてた仲間だったっていうのがエンディングで明かされるみたいなね。
へぇ。
面白い。
ちょっと気の利いた伏線張ってるじゃないですか。
そうなんだ。今回のこれ大丈夫なんですかね。完全に沢田さんと自分が楽しんで終わってるような気が。放送していいんですかね。
雑談になってますけど、そこはこう、俺の超絶な編集テクニックで、
はい。
どうにかなってるはずです。
はい。はい、
まあ、てなわけで、クリスクロスね。何か知らへんわーっていう人は何らかの形で手に入れてもらったら、まあ今の時代でもそこそこ楽しめるんじゃないかなと。
そうですね。
ソードアートオンラインとかね、なんかドットハックとかね、ああいうの好きな人が見たらなんか面白い、楽しめるんじゃないかなと思いますんで、てな感じで今日はここでお開きということで、お送りしたのは沢田信也と、
はい、福岡のスキでした。
それでは皆さん、さようなら。また次回。
さようなら。